こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。さて、今日は阪神南県民センターの団野センター長といつものように石田室長にお越しいただいています。団野センター長からは阪神南県民センターの令和7年度主要事業について、そして石田室長からは兵庫楽市楽座情報についてご紹介していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず団野県民センター長にお話をお伺いするんですが、センター長はこの4月に着任されたばかりということで、まずはこれまでどのようなお仕事をされてこられたのかっていうところから教えていただいていいですか。
はい、若い頃は、ま、福祉のお仕事が結構多かったです、はい、それ以外環境とかもあったんですけれども、最近は一つ前もそうなんですが産業労働部のお仕事させていただいてまして、産業労働部だったり短いですけど広報のお仕事もさせていただいたことはありました。
いろんなねお仕事をされてこられたその経験を持って今阪神南県民センター長としてこの4月着任されたということなんですよね。ではその阪神南県民センターは今年度はどのような取り組みをされるのかっていうところから団野センター長教えていただけますか。
はい、阪神南県民センターですけれども、今年度は3つのスローガンで、住みたい、働きたい、訪ねたいということで、未来につながる魅力ある地域の実現を目指して4つの柱、1つ目は地域の魅力を生かした交流の促進、2つ目はにぎわいのあるまちづくりで、3つ目は環境と調和した安全安心なまちづくり、そして4つ目に大阪関西万博に合わせた取り組み、そういった形でいろいろな取り組みを進めていきます。
なるほど。阪神南県民センターでは住みたい、働きたい、訪ねたいをスローガンに、未来につながる魅力ある阪神南地域の実現に向けて取り組まれるということですが、では具体的な内容について一つ一つ教えていただいていきますね。
はい、4つの柱ごとに説明をさせていただきます。まず1つ目の柱の地域の魅力を生かした交流の促進です。これは阪神南地域には世界に誇る魅力があります、はい、それを活用して地域のブランド力の向上を目指そうと考えています。その魅力の一つが阪神間モダニズムです。
はい、
阪神間モダニズムは、大正から昭和にかけて阪神間で育まれた近代的でハイカラなライフスタイルや芸術文化のことです。で、今も阪神間モダニズムを象徴する、建物、例えば淀工迎賓館、
はい、
そういったものや芸術食文化がたくさん残っていまして、昨年の秋にはモダニズム建築やアートをテーマにしたクルーズツアーやバスツアーを、開催いたしましたけれども、申し込み者が非常に多くて大変好評だったと聞いております。
はい、
で、今年度も阪神間モダニズムの魅力を知っていただくイベントを、準備していますので、お楽しみいただければと思っております。
はい、
次の魅力は具体こと具体美術協会です。はい、1950年代に阪神南地域発祥の具体なんですけれども、阪神間に住んでおられた当時若い美術家が奇想天外な発想で多くのユニークな作品を生み出されました。今も海外で非常に高い評価を受けています。例えば新西宮ヨットハーバーではビン投げアートで知られる島本正蔵さんの作品が自由に見られます。はい、で、大阪関西万博に合わせて阪神間の具体プロモーションの動画の作成ですとか、
そうなんですね、
はい、あとインフルエンサーによる情報発信などを通じまして阪神南に来てもらって、具体の魅力を一人でも多くの方に知っていただこうというふうに考えています。
あ、素晴らしいです。
それからマリンスポーツも実はこの地域の魅力の一つです、カヌーですとかヨット、それからサップといったマリンスポーツが、西宮浜、甲子園浜、芦屋浜といった臨海部でそれぞれ盛んに行われているんです、こういったマリンスポーツに適した環境があって って活動拠点も整っているっていうことをもっと広く発信していきたいです。でまた6月頃からはマリンスポーツの体験会なども、はい、企画をしておりまして、このエリア全体の知名度の向上、またたくさんの方に来ていただけたらというふうに考えています。
この阪神間モダニズム、それから具体マリンスポーツも、どれをとってもね、この地域特有の本当にどこにもない大切な地域資源と言えますよね。
はい、ありがとうございます。であとそれからですね、10月上旬の3日間にこの地域にある個性あふれる美術館や博物館を一斉に開放するオープンミュージアムの無料開放デーも実施します。それから同じく10月になるんですけれども、尼崎スポーツの森でふれあいスポーツフェスタというイベントを開催します。リレーマラソンやランニング教室、子どもラグビーなどなど、大人から子どもまで子どもさんまで誰もが参加して交流できるイベントになりますので、皆様ご家族やご友人と一緒に、楽しんでいただきたいと思っております。それからこれらの情報なんですけれども、センター、県民センターの方が運営する X、 それからアニアンクラブというポータルサイトで、観光情報も一緒に発信していますので、ぜひ定期的にチェックしていただけたらと思っております。
まあ、楽しい情報がたくさん載っていますので、X、 まあ旧ツイッターですけれども X、 それからアニアンクラブでね、いろんな情報が出ていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
よろしくお願いします。それから2つ目の柱の、にぎわいのあるまちづくりになります。地域団体が地域の活性化に向けて取り組む活動に、最大30万円を助成させていただきます。うん、締め切りはもう先週に終わってしまったんですけれども、
そうなんですね。
はい、予算を上回る応募をいただいております。それから大学生グループが地元商店街や、自治会、観光団体などと連携して地域活性化に取り組む活動にも助成を行って応援をしたいと思っております。こちらの方は、5月の9日まで
まだ間に合いますね。
はい、募集をしておりますのでよろしくお願いします。それから昨年度から新しく始めた事業なんですけれども、中高生が、地域課題を理解してその解決方法を考える事業というのも今年度も引き続き、実施したいと思っております。はい、
まあ、いろいろとねえございますけど、中高生とか大学生とか、この若い人たちの活動とか地域の団体の取り組みをこう積極的に支援しているっていうのが素晴らしいですね。
ありがとうございます。若い人や地域の方々が、まあ、主役また主体となって地域を盛り上げていただけるように応援したいというふうに思っております。うん、主にまたそういった若い方の意見とかアイディアが地域づくりに生かせればというふうに我々も期待しています。もう一つセンターで、大切に考えているのがものづくり産業の振興になります。
はい、
阪神南地域には世界に誇る技術を持つものづくり企業がたくさんあります。この強みを将来につなげるために、優れた技術を持つ企業をリーディングテクノロジー企業に認定をしまして、事業化や商品化、販路開拓を支援いたします。またその技術力を PR する専用ホームページも作っておりますので、ぜひご覧ください。それから今年度からは、ものづくり企業とスタートアップが協業コラボする新しい事業も始めます。
へえ、そうなんですね。
はい、高い技術力を持っているものづくり企業がですね、これまで接点を持たなかったスタートアップなどとですね、スタートアップがそれぞれ技術的な課題を持っていたりしますので、そういった課題の解決に向けてものづくり企業の技術を生かして共に取り組む機会を作っていって、阪神のものづくり企業の技術の応用範囲を広げるということを支援することで、ものづくりの、競争力を高めていきたいというふうに考えています。う
ん、活気づいてきますよね。
そうです ね、
ね、この阪神南地域の特徴を生かす、支える、伸ばすっていう取り組みが本当にいっぱいありますね。
ありがとうございます。はい、 また続いて3つ目の柱なんですが、環境と調和した安全安心な街づくりになります。尼崎21世紀の森構想が、策定されてから20年以上が経って、もともと植物がほとんどなかったあの尼崎の森の中央緑地に今は10万本を超える、木々が育って森らしくなってきています。
すごい。
で、環境学習に取り組んでいる中高生や企業が参加する環境学習フォーラム、これは7月の下旬に開催するように準備を進めております。 それからの環境学習クルーズといった、運河を使ったイベントの開催、そうこういったものを通して21世紀の森の魅力を発信して、環境に優しい街づくりというのを一層進めていきたいと思っております。それからの去年は、元日から石川能登で震度7の地震と津波被害が発生して、また8月には南海トラフ地震の臨時情報が初めて発表されるということで、改めて自然災害の脅威を身近に感じる年になりました、
そうでしたね。
で、特に今年なんですけれども、阪神淡路大震災から30年目という節目になります、そういった形で阪神地域においても近い将来非常に高い確率で発生すると言われている南海トラフ地震、また最近頻発化しております豪雨災害、こういったことにも対応するために高潮対策、また津波対策、治水対策にもしっかりと取り組んで安全安心な街づくりを行っていきたいと思っております。
まあ、いろいろな事業に取り組んでこの阪神南地域を盛り上げていこうということがすごく伝わってきました。あと今年は何と言いましても万博イヤーということですが、こちらに関して何か取り組みをされていますか？
はい、最後に4つ目の柱で、大阪・関西万博に合わせた取り組みになります。国内外から多くの方が来場される大阪・関西万博が、この4月13日に開幕しました、
はい、
もうたくさんの方がすぐお隣の、大阪の夢洲にお越しになりますので、阪神南地域としてはこの万博を絶好の機会に捉えまして、兵庫楽一楽座阪神南ナイトマーケットを、開催いたします。残念ながらちょっと初日の4月13日は、好天で中止、
ね、お天気が悪かったですからね、
はいはい、となってしまったんですけれども、4月19日以降の土日、阪神南ナイトマーケットは5月18日まで、夕方、4時から9時まで土日開催をいたします。場所は尼崎万博パーク&ライド駐車場の隣接地になります。マルシェでは、阪神南のグルメ、例えば甲子園ヒーロー揚げとか、尼崎産の魚のフィッシュ&チップスとか、そういったものですとか、あと食品サンプルなどのワークショップ、といったものも、
そうですね、
はい、いろいろ体験できるところもあります。で、またステージとかで日によっていろいろ違うんですけれども、バンドの演奏だったりダンス、またプロレスがある日も、
プロレス、
はい、
面白そうですね、
はい、あとアイドルイベント、そういったことなどなどいろいろありますので、大阪万関西万博の帰りでも、あと阪神南ナイトマーケットだけでもぜひ遊びに来て、阪神南を満喫していっていただければと思っております。それから最後の紹介なんですが、日本の酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録されましたので、改めて日本酒文化の振興を図りたいということで、アルコールと一品料理のセットをお得な価格で提供するクーポン冊子を今年度、作成いたします。
そういうのがあるんですね。できるんですね。
はい、作ります。頑張ります。
頑張ってください、
はい、万博でたくさん来られますので、美味しい阪神南地域の飲食店を楽しんでいただきたいというふうに考えております。
まあ本当に活性化のためにもね、いろいろとアイデアがありますけれども、いろんな事業に取り組んで阪神南地域を盛り上げていこうということですけれども、 では最後にですね、この阪神南地域についてセンター長としての思いを聞かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、阪神南地域は尼崎市、西宮市、芦屋市になりますが、こういった市役所やあと商工会議所など多くの団体とも連携協力しながら、先ほどお話をしました阪神館モダニズムだったり、具体美術、マリンスポーツ、それから尼崎の森、ものづくり産業、こういったこの地域の魅力を最大限に PR して地域の活性化、元気な地域づくりにつなげることができるようにしっかり取り組みたいと考えています。
いやー、熱い思いがございましたが、ラジオをお聞きの皆さんに最後に一言お願いしていいですか。
はい、阪神南県民センターでは今日お話しさせていただきました様々な事業に幅広く取り組みまして、誰もが住みたい、働きたい、訪ねたいと思える地域の実現を目指してまいります。地域の皆様と一緒に元気な街づくりに取り組みたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ぜひ皆さんが安心して生活しやすい地域になってほしいですもんね。丹野センター長、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
では石田室長、お願いできますか。
はい、私からは兵庫楽市楽座情報についてお知らせします。先ほどセンター長からもお話がありましたけれども、4月13日は残念ながら中止となってしまいましたので、今週末の土日からはてるてる坊主を作ってお天気となることを願いつつ改めまして、兵庫楽市楽座とは兵庫五国の地域産品や人気ソウルフードなどの出店、各地域のプレイヤーによるステージイベントなどを期間ごとに10の地域が入れ替わりで展開します。5月18日まではまずは阪神南県民センターが陣取りまして、尼崎、西宮、芦屋の面白い、楽しい、美味しいが集結します。県民だより兵庫4月号の8面阪神南県民センターからのお知らせでも紙面いっぱいにご案内しましたが、ご覧いただけましたでしょうか。
今見てました。すごく迫力ある恐竜が来るというふうにね、あるんですけれども、この阪神県民センターからのお知らせっていうのは8面一番後ろ側ですかね。
そうです ね、県民だより兵庫の一番
裏表紙
と裏表紙
まさにそうですかね。
はい、
いや、すごい迫力があります。
ありがとうございます。はい、実はこれは、この恐竜は西宮の本若商店街で目撃情報が相次いでいる
そうですね
恐竜とキングコングなんですけれども、尼崎、西宮、芦屋のマルシェでにぎわう兵庫楽市楽座会場に連日襲来すると予想されています。
予想ですね。
予想です。はい。そしてこれに立ち向かうのは兵庫県の元気を発信する不死鳥フェニックスのハバタンなんです。さらに尼崎商店街で日本一早い阪神タイガースのマジック点灯でおなじみの福の神メデタイガーも毎週駆けつけてナイトマーケットを救ってくれるとの情報も入っています。
ね、ちょっと怪獣はリアルで怖いんですけれども、はい、ハマタンやメデタイガーが助けてくれるならね、この兵庫楽市楽座の会場に行きたいなと思われる方も多いと思うんですけれども、どうやって行けばいいですか。
はい、会場へのアクセスはお車を基本としています。万博会場へ行かれる方のみならず、兵庫楽市楽座だけ楽しみたいという方用の駐車場も300台ご用意しています。
はい、
さらに阪神尼崎駅から直行バスを運行します。楽市楽座は入場無料、直行バスや専用駐車場も無料です。夜になると会場のイルミネーションも、はい、とっても綺麗なんです。
それも見たいですね。
はい、デコトラもいます。
すごい、いろいろいるんですね。
はい、
もういい香りが 漂っているんだなというふうに思いますけれども、
はい、ぜひ皆さんでおいでいただきたいと思います。詳しくは兵庫楽市楽座で検索してみてください。
まあ、こんな近くで入場もこの駐車場も無料でいろんなパフォーマンスが見られるだけじゃなくて、この尼崎西宮芦屋をこう五感でね味わうことができるということなのでとても楽しみですよね。ラジオを聞きの皆さんもどうぞウェブで兵庫楽市楽座というふうに検索してくださいね。たくさんの情報が詰まってます。今年度も阪神南地域の情報をたくさん教えていただきたいと思います。本日は阪神南県民センター団のセンター長と県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。